聖書の箇所をお読みいたします。テモテの手紙第1、3章14節から16節まで。テモテへの手紙第1、3章14節。私は近いうちにあなたのところに行きたいと思いながらこれらのことを書いています。たとえ遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなたに知っておいてもらうためです。神の家とは、真理の柱と土台である生ける神の教会のことです。誰もが認めるように、この経験の奥義は偉大です。キリストは肉において現れ、霊において義とされ、御使いたちに見られ、諸国の民の間で述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。パウロがテモテにこの手紙を書いたとき、彼はローマにいました。捕らえられ、裁判にかけられ、判決が下るのを待っていたのです。西暦62年頃のことであると言われています。その後パウロは一度釈放され、スペインへの伝道旅行に赴き、再び捕らえられ、ローマに送られ、皇帝ネロの手で殉教したと言われています。釈放されてからわずか3年後のことでした。今日の箇所からも、パウロが自らの釈放を期待していたことがわかります。14節にはこうあります。私は近いうちにあなたのところに行きたいと思いながら、これらのことを書いています。近いうちに尋ねるつもりならわざわざ手紙をしたためる必要がなさそうですけれども、実はパウロには一抹の不安が残っていたのです。何と言っても相手は皇帝ネロです。解放してくれる保証はどこにもありません。釈放されてもまたすぐに捕らえられるかもしれません。海が荒れてローマからエペソへ向かう船の出航が遅れるかもしれません。何よりも仮に今回は釈放されたとしても、そう遠くない将来、ネロの手で処刑されることをパウロは知っていました。生きているうちに、元気なうちに、後継者テモテにメッセージを伝えておきたかったのです。15節。たとえ遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなたに知っておいてもらうためです。神の家、すなわち教会でどのように行動すべきか、それを左右するのは私たちの信仰です。私たちがどのような優先順位を持ち、何をどのように信じているのか、それによって私たちの行動は決まっていくのです。そんな中、パウロが何よりも大切にしていたのは真理でした。近年の教会では、真理よりも隣人への愛が優先され、称賛される傾向があります。社会問題に実に熱心でありながら、一方で、罪の悔い改めを人々には求めない。そんな教会も少なくはありません。また、差別なき社会の名のもとに、同性愛や同性婚を受け入れる教会が、福音派と呼ばれる教会の中にも出始めています。でも真理から外れてしまった教会はもはや教会ではありません。どんなに見た目が立派でも、どれほど人々に開かれた愛の教会と称賛されようとも、それは人々に罪の許しも永遠の命ももたらさないのです。真理を捨ててしまった教会はもぬけの殻であり、まさに死んだ教会なのです。15節後半。神の家とは、真理の柱と土台からなる生ける神の教会のことです。教会にとって不可欠な要素である真理ですが、その根幹となる真理、教会の土台となる真理はイエス・キリストです。単にキリストの教えではありません。キリストそのものが教会の土台であり、礎なのです。なぜなら、キリストの十字架と復活によって、私たちは永遠の命に預かるものとされたからです。 今日の箇所の16節にある文言は、初代教会で歌われていた賛美歌とも、当時の信仰告白文の一部ともされていますが、その内容はズバリキリストです。キリストは肉において現れ、2000年前神の御子は人となりこの地上に降りてこられました。それは私たちの罪を負い、身代わりとして父なる神の裁きを受けるためでした。私たちの身代わりとして十字架で裁きを受けたそのキリストは、死んで墓に葬られます。そしてその3日後に、聖霊の働きによって死人の中から蘇ります。そんなイエスの復活は、十字架が私たちに罪の許しと永遠の命をもたらすことの確かなる証拠となったのです。16節は続けてこう言います。霊において義とされ。キリストが復活した際、その目撃者となったのは天使たちでした。イースターの朝、キリストの体に香油を塗ろうとして墓を訪れた女性たちは、そこにイエスの体がないことに気づきます。動転して、嘆き悲しむ女性たちに天使は告げます。あなたはどうして生きている方を死人の中に探すのですか？ここにはおられません。蘇られたのです。イースターの朝、女性たちが見たのは空っぽの墓、つまり復活の後姿だったのです。女性たちが見たのはイエスが復活するその様子そのものではありませんでした。でも天使はその日の朝、イエスが復活するのを目撃していたのです。それを踏まえて、パウロは次のように記します。御使いたちに見られ。その後、イエスの十字架と復活は、弟子たちによって地の果てまでも述べ伝えられていきます。その結果、多くの人たちが罪と滅びより解放され、永遠の命に預かりました。16節、諸国の民の間で述べ伝えられ、世界中で信じられ、そして復活して40日後、天に昇られ、父の右に座したイエスは、すべての名に勝る名を与えられ、それ以来、王の王、主の主として、すべてのことを治めておられるのです。16節、そして栄光のうちに、挙げられた。しかしどんなに立派な土台があっても、それだけでは建物にはなりません。土台の上に柱を立てなければ、外壁も屋根も作ることはできないのです。教会も同じです。誠の真理であるキリストという確かな土台の上に、そのキリストを信じる者たち、その柱が立っていなければ、教会は完成しないのです。まさに15節が記す通り、神の家とは、真理の柱、つまり、キリストを信じる者たちと、土台、つまり、キリストからなるのです。この手紙の受け取り人であるテモテは、当時エペソで伝道していました。エペソにはアルテミス神殿があり、その神殿は100本以上の大理石の柱で支えられ、その高さは今でいう6階建てのビルに相当するほどでした。そのあまりの大きさと美しさに、当時の人々はこの神殿を世界七不思議の一つに数えたのです。しかし教会は、そのアルテミス神殿よりもはるかに素晴らしいというのです。なぜならば、アルテミス神殿とは違い、そこには誠の神があるからです。そこには救いの約束が提示されているからです。気休めではなく、罪の許しがそこにはあるからです。一時しのぎではなく、永遠の命がそこにはあるからです。そしてその教会を支える柱となっていくのは、巨大な大理石ではなく、キリスト者一人一人であるとパウロは言うのです。 誠の真理であるキリストを知る者として、神の教えに従い、神と共に歩むとき、キリスト者は柱のように空高く立ち上り、そこに教会の外壁は作られてゆき、その柱のゆえに屋根が置かれてゆきます。こうして教会はその姿を明らかにするのです。そんな柱とするために、神は私たちを救い出し、ご自身の子供としてくださいました。そしてその私たちが、真理の土台であるキリストに固く立ち、真理を知る者として、それにふさわしく歩むとき、キリストの教会はいよいよ完成し、主にある救いと栄光を多くの人々に告げ知らせる、そんな存在となっていくのです。15節。神の家とは、真理の柱と土台からなる、生ける神の教会のことです。人の子イエスよ、君の皆を、御使いたちの褒るときに、恵みに匂い、愛に香る、御足の跡を我はたどらん。真理であるイエス・キリストに固く立ち、神の子として救い主の御跡をたどる。そんな私たちの信仰の決意を新たにしながら、賛美歌122番を神に捧げます。お祈りします。名だたる武将たちが堅固な城を築いていく中、武田信玄は、人は城、人は石垣、人は堀と歌い、自らの家臣を大切にしました。戦いにおいて最後に頼りとなるのは、城でも石垣でもなく、堀でもなく、家臣である。信玄はそのことを熟知していました。教会も同じです。人々をキリストに導くために、教会は様々なプログラムを充実し、様々な集会を開き、立派な街道を立てていきます。しかし本当に人々をキリストへと導くのは、教会に集う一人一人です。一人一人が教会の柱なのです。贖われた者として、キリストという真理の土台に固く立ち、キリストと共に、その教えに従って歩むとき、初めて人々は、キリストの救いを知るようになります。キリストという土台の上に立つ柱として、キリスト者がキリスト者らしく暮らしていくとき、教会はいよいよ、人々に救いを伝える神の宮となるのです。父よ、私たちが救い主イエスと十字架というその土台に固く立つものでありますように、私たちがあなたの子供としてそれにふさわしく歩むものでありますように、聖霊なる神よ、私たちの歩みを導き支えてくださいますように、右にも左にもそれることなく、この世と妥協することもなく、ただまっすぐに歩み続けるものでありますよう、私たちをお導きください。これから持たれる聖餐式を通し、私たちの信仰を新たにしてくださいますように。誠の真理であり、教会の土台であり、私たちの唯一の救い主である、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。